明日への窓、立石正造のぶっつけ本番。
立法とは規則のことなるぞ。私は世の中の規則が嫌いです。横浜中央教会の立石正造です。
明日への窓スタッフの熊田奈美子です。今日もよろしくお願いします。何、立法がどうしたんですか先生今日は。
世の中の規則ってのは大抵あれをしちゃいけないこれをしてはいけないでしょ。
そうですね。でもそれが危険を守るってことがありますから、いろいろ交通のルールとか。
いいこぶっちゃって
でも 何が嫌いなんですか。
そうですね。例えばね、右側通行にしても時速制限何キロにしてもね、それはちゃんと理由があって作られるものだからいいんですよ。ところがね、あまりにも反差な規則っていうものが出てくるというのが嫌なんですね。あの学校なんかでね、スカートのひだは何本までとかさ、
そういう
靴下のようにワンポイントがあってはいけませんとかさ、
髪の長さとか、
うん、
そういういろいろな規則ですか。
教会の中にもしもよ、教会へ来るときは男はネクタイをしなければいけませんなんてことになったら嫌じゃない。
それは困るかもしれませんね。だって忙しくね、駆けつけて来られる方でネクタイ締めることができない方だってあるかもしれないし、
でそういう時のね、規則っていうものは何のためにその規則があるのかということをね、ちゃんと考えないような規則ってのは僕嫌いだなってことを言っただけなんです。
ね、スカートの日だね。そうですね。
今はね、あんまり規則規則って言わなくなった時代かもしれませんけれども、逆にね、人間のある姿の規則ってのはもう少しあった方がいいかもしれませんね。
それはどんな？
例えばね、目上の人に会ったらちゃんと挨拶しましょうとかね。
それはそうですね。
ところがね、この頃はね、知らない人とねお話ししてはいけませんって言うんでね、
危ないことがあるから。
だからそれがね、行き過ぎても困るんですね。この間なんかね、小さい子供がね、ちょっと危ないことをね、やってましたからね、川のそばでね、ちょっと注意したんですけれどもね。ところがね、知らないおじちゃんと口聞いちゃいけないって言われたもんってね、言っちゃった。
なるほど、なるほど。
それはまあそれぞれの文化の違いもありましょうけれども、イエス様の時代、文化の違い、というものがあったんでしょうかということをね、考えさせられることをイエス様おっしゃった。ちょっと私ね、そこのところ読んでみましょう。マタイ福音書の5章の17節です。私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく、完成するためである。はっきり言っておく。すべてのことが実現し、天地が消え失せるまで、律法の文字から一点一画も消え去ることはない。だから、これらの最も小さな掟を一つでも破り、そうするようにと人に教える者は、天の国で最も小さい者と呼ばれる。しかし、それを守り、そうするように教える者は、天の国で大いなる者と呼ばれる。言っておくが、あなた方の義が、律法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の国に入ることができない。
これはマタイによる福音書5章の17節から20節ですね。
ちょっとわかりにくいんですけどもね、律法とか預言者という言葉が出てきます。また律法学者とかファリサイ派の人とかね。
そうですね、ちょっと難しいところですね。
簡単に言ってしまいますとね、旧約聖書にはたくさんの律法、これひっくり返すと法律と書きますけれども、法律が書いてあるんです。神様を愛し、神様の命令を守ることが、天国行く条件でありますよと、そういうふうに、旧約聖書を読んできた人たちがいる。それが、律法学者とかファリサイ派という人々なんです。それでイエス様は、どうもね、安息日律法を勝手に破ったりとかね、いうことをやりまして非難された人なんです。
安息日には何もしてはいけないのに、イエス様が麦の穂を摘んだとか。
そう、
はあ、なるほど。
で、この旧約聖書は律法、法律のがんじがらめになった堅苦しい書物で、それを破って自由を与えたのがイエス・キリストだ、なんていうね、新約聖書がキリストの自由だと、こういうふうに解釈する人がいるんだけども、イエス様自身がそんなこと言ってないんだよね。
あ、
律法や預言者というのは、両方合わせて聖書ということなんです。旧約聖書を廃止するために来たんじゃない。はい、そうではなくて、それを完成するために来たんだと、こうイエス様ね、おっしゃるわけです。
ね、一点一角なんて言葉もね。
はい。律法の書かれた文字の一点一角も消え去ることはないというんですからね、うんうんうん、はい、これ実はヘブル語のアルファベットを頭に念頭に入れてね、考えてるんですけども、
あ、なるほど、
はい、これどういうことかというと、
はい、
アルファベットの文字でですね、例えばダーレスという言葉がありますが、
はい、
これは日本語で言うならば漢字で力っていう字書くでしょ、
はい、
力という字の一番長いのをなくしたような文字ですよ、
はい、
カクッカクッとなってるでしょ。この右肩のね、カクカクと90度の角度を丸くするとね、違う文字なんです、これ。だから一点一角もおろそかにしてはいけない。つまり旧約聖書に書いてある戒め、規則、律法というものは神様が与えてくださったものであって、決して廃れることはないんだよ。ただし、イエス様は、その律法というものは完成するんだとおっしゃった。で、結局ですね、この当時の宗教学者と言われる人々は、この旧約聖書で教えていることをどう考えたかということが問題でありまして、例えば安息日律法、安息日には労働してはならないという、まあ、規則があるんです。大きな規則があるんですよね。
はい。
ところがユダヤ人たちはね、じゃあ労働とは一体何であろうかということを考えましてね、いろいろとそこから先どんどんどんどん細かいね、施行細則と言われる細かい規則を作っていたわけですよ。
あ、そう。
例えば奈美子さん、今日はイヤリングしてないけれどもさ、イヤリングをした状態で、
はい、
これは普段はこう寝るときに外すからね、その状態で、奈美子さん家の4畳半から隣の6畳に移ったら、安息日に、これ労働したことになるんです。
大変ですね。
だってイヤリング運んだでしょとか、そうなるわけ。ところがね、
はい、
病人をね、日の当たるところへ出しましょうってんで、病人を乗せたままのベッドを A という部屋から B の部屋に移すのは、これは労働ではない。だって病人と寝台ってのはこれは話せないからね。ところが病人がトイレ行ってる間にね、ちょっとじゃあベッドを干しましょうって言うんで、安息日の話ですよ、
はい、
ベッドだけ運びました、これ労働なんですよ。
はあ、細かくいろいろ難しいですね、
というふうにね、
うん、
だいたい聖書にも教えてないようなことをどんどん細かくね、決めつけていった人たちなんです。でも確かにね、労働してはならないと言っても、一体何が労働であるかと真面目に考えた結果、そうなった人たちでありますから、まあ、見習わなければならないこともあるんですけれどもね。
はい、
で、イエス様は、旧約聖書に書かれた、神様が与えてくださった規則というものは、これはもう絶対廃止されるものではないですよ。けれども、それは何を、言わんとしているのかよく考えなきゃなりませんよと、こう言ったわけです。それで後の方ですけれどもね、イエス様はこの言葉を言い換えまして、言い換えというかもう話を展開して解説しまして、
はい、
こうおっしゃった。人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい、
うんうんうん、
これこそ律法と預言者である、
うんうんうん、
こういう観点からね、
はい、
じゃあ神様が一体何を私たちに望んでこの規則をお作りになったのかな、
うんうん、
高速道路は80キロ制限ですよという場合に何を狙っているのかということを考えるならば、車の性能をね、みんなで喜んで走らせるためじゃないことは当然なんですよ。
うん、
事故を防ぐために決まってるわけですよね。
はい、
うん、そういう規則の裏に、示され、規則が言わんとしていることは何か、
うん、
ということを考えるならば、はい、立法の文字から一点一角も消え去ることはない。そりゃそうだよね、うん、だから学校の規則でさっきよく女子校なんかでね、スカートの膝は何センチとかっていうようなことのこと細かに決める人たちいるけれども、
うん、
もっともっと一番根本の大元ね、
はい、
あなた方が勉強に集中できるためには服装などに気を取られないようにすることが必要ですよ、ということをね、言っとけばそれでいいんですよ。
うん、そうですね。
それから、うん、学校の規則の中でね、僕は、一つだけ規則に縛ったらいいと思うのはね、
ええ、
他人に迷惑をかけてはならない。
ああ、そうよくね。
これだけだと思うんだな。
うん、そうですね。うん、
学校のね、そういう原理原則というものから応用編というちゃんと考える力をね、子どもたちに与えていけばいいですね。
うん、そうなんですね。はい。
ほら、学校行くと学校の、なんだっけな、手帳っていうの、生徒手帳ってもらうじゃん。
ありましたね。うん。
生徒手帳なんかでもね、学校によってすごいこと細かね、規則が書いてとかあるのね。
なるほどね。
朝校門入ってくる時のことから、下校するまでのね、いろんな規則が書いてある。
うん、
日本だけじゃないのよ。アメリカのね、中学生や高校生もな、生徒手帳っていうのをもらうところが州があるんですよ。ところが、そこのね、手帳の第1ページに何て書いてあるか。
はい。
私見たことあるんだけどもね。シカゴ行った時に見せてもらって。
何
て書いてあるか。お前たちは、この、シカゴの場合ですから、州だな。この州の人たちの税金でもって勉強できているんだということを忘れるな。
お
ー。ああ、いいこと書いてあるんだと思いましたね。子供たちが学校で勉強できるのはね、まず大人が税金を納めていてくれるからなんだぞ。
うん、
社会に対するね、関心と、それから正しい認識を持った上で学校へ来い。
うん、
私が来たのは、イエス様が来たのは、立法や預言者を廃止するためではなく、完成するためである。
はい、
この完成というのはイエス様の十字架の愛だったんですね。
はい、
さて、はい、今週のプレゼント、
そうですね、はい、今週は月刊誌福音の波の4月号と御言葉のしおりをセットにして漏れなく差し上げます。
はい、御言葉のしおりですか。
しおりですね、はい、それからあと福音の波、これは番組プログラムのついた月刊誌ですね。はい、4月号です。
どこに申し込んだらいいでしょうか。はい、
郵便番号が 101-8691 です。日本郵便神田支店郵便支所箱190番、明日への窓の係です。
はい、奈美子さんへのメールは、
そうですね、この明日への窓のお名前が4月からなくなってぶっつけ本番の番組になりますが、ホームページ福音の波をご覧ください。そしてその福音の波から直接メールでお申し込みができます。お待ちしています。
この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。